100年前の若者は、汁粉を飲み物だと言っていたそうです。そんなエッセイを友人の久保田くんが書いたそうです。今日のストーリーテラーブックは、芥川龍之介、汁粉。久保田万太郎くんが汁粉のことを書いているのを見、僕もまた汁粉のことを書いてみたい欲望を感じた。関東大震災以来の東京は、梅園や松村以外には汁粉屋らしい汁粉屋は後を絶ってしまった。その代わりにどこもカフェだらけである。僕らはもう広小路の常盤に、あの湾に並々と持った沖縄を味わうことはできない。これは僕ら下戸仲間のためには少なからぬ損失である。のみならず僕らの東京のためにもやはり少なからぬ損失である。それも常盤の汁粉に匹敵するほどのコーヒーを飲ませるカフェでもあれば、まだ僕らは幸せであろう。が、こういうコーヒーを飲むことも現在ではちょっと不可能である。僕はそのためにも汁粉屋のないことを情けないことの一つに数えざるを得ない。汁粉は西洋料理や品料理と一緒に東京の汁粉を第一としている。あるいはしていたと言わなければならぬ。しかもまだ西洋人たちは汁粉の味を知っていない。もし一度知ったとすれば、汁粉もまた、あるいは麻雀のように世界を風靡しないとも限らないのである。帝国ホテルや西洋圏のマネージャー諸君は、何かの機会に西洋人たちにも一碗の汁粉を勧めてみるがよい。彼らは天ぷらを愛するように、汁粉も必ず、愛するかどうかは多少の疑問はあるにもせよ。とにかく一応は勧めてみる価値のあることだけは確かであろう。僕は今もペンを持ったまま、遥かニューヨークのあるクラブに、西洋人の男女が七八人、一碗の汁粉をすすりながら、チャーリー・チャップリンの離婚問題か何かを話している光景を想像している。それからまた、パリのあるカフェに、やはり西洋人の画家が一人、一碗の汁粉をすすりながら。こんな想像をすることは風流人の仕事に相違ない。しかしあのたくましいイタリア王国首相ムッソリーニも、一碗の汁粉をすすりながら、天下の体制を考えているのは、とにかく想像するだけでも、愉快であろう。